エレミア書の44章です。この44章がこのエレミア書の長い内容でですね、エレミアの予言という最後の箇所なわけです。後のところはこのバルクへの言葉と、それから諸国民に対する予言であってですね、このエレミアの予言として出てくるのはここが最後なんですね。でその最後のところにこのようなことが出ておるということも思って、読む必要があるわけです。このエレミアはですね、エジプトに行ってはいけないと、エジプトに行くとですね、エジプトの力に頼るということは神の祝福を受けないんだと。だからそのまま降伏をして捕囚となって連れて行かれると、それが神様の御心だと。でそうして連れて行かれることで祝福が注がれるようになるということを繰り返し言ったけども、この人たち、多くの人たちはですね、それを聞かなかったわけですね。で、そのエレミアもエジプトの方へ一緒に行くことになってしまったと。で、それでエジプトに行ってですね、そこで、これはこの前からですね、エジプトにはいろんなこのイスラエル、ユダがですね、いろんな国々から攻められたりした時に遠いところに逃げていくということで、折々にですね、そのエジプトの方、あるいはナイル川のもっと北の方ですね、今のエチオピアのような、あいと北の方までこのユダヤ人がおったわけですね。このユダヤ人というのはいろんなところにも散らされたりしてですね、アッシリアを攻めてきた時にもいろんなところに散らされたわけです。そういうことからここのところでですね、一節にあるように、エジプトの地ミグドリ、タフパンヘス、メンフィス並びに神エジプト、これはエジプトのだからそうですね、南の方からですね、ナイル川のもっと上流の方までかなり広い範囲にわたってこのユダヤ人がもうすでにあちこちでおったわけなんです。でそういうようないろいろなユダヤ人に対しての言葉ということなんですね。で、ここでですね、何を言おうとしているかっていうとですね、この実節のところをちょっと見たらですね、今日に至るまで誰一人悔いて神を恐れようとしないで、神の言葉、律法に従って歩もうとしなかったと。こういうふうにですね、非常にはっきりと、この人々のことをですね、神様に背いてきたっていうことを、このように遠くまで連れてきられたけれどもですね、そういうことを言ってて前にですね、こういう人々に、ユダヤの人々によって、井戸の中に掘り込まれてですね、もう少しで死ぬところだったわけですね。ですからこういうことをまた言ったらですね、遠くまではるばる逃げてきたわけですよね。逃げてきてまたこのように言われたらですね、エレミアも場合によってまた捕まえられて、それこそ殺されるかもわからないという、そういうふうに、エレミアと親しいような人はいないわけですね。みんなこのエレミアをですね、敵対関係にあるような人たちであったわけです。それにもかかわらずこのように周りの人々が表面的に喜ぶようなことは全く言わなかったと、終始一貫してるんですね。ずっと前のところからですね、もうずっと一貫して、エジプトの力に頼ってはいけないと。で捕囚に連れて行かれると、これはもう捕囚に連れて行かれない拒んだ人たちだから、こういうふうにあなた方も神に背いたと、そのまま終始徹底しているその姿勢っていうもの、非常に驚くべきものがありますね。これが非常に困難であるっていうことは、例えば戦前のあの時代にですね、平和主義っていうことを言うことが反罪だったんですね。今では考えられないことですね。戦争を反対言うことが罪なわけです。自分の国家が負けてですね、どうでもなっていうのだと、自分の国を愛してないと、そういうふうにですね、それが世間を惑わすといって、治安 治安維持法に違反するというふうなことでですね、平和主義を、平和を唱えたらそれで逮捕されるというぐらいだったんです。ですから、そういうふうに戦争が始まる前に平和主義言ってた人でも、それをほんま言ってたらみんな、そのまま逮捕されたりしますから、もうひっくり返したわけですね。ほとんどの人は、あの戦争の始まった時に言葉を翻してしまったわけです。キリスト教の教会関係の指導者たちも、日本キリスト教団に統合されたわけなんだけど、そのトップの富田充という人が、あの戦争は聖戦であるということで声明を出しているぐらいです。そのぐらいですね、終始一貫して間違いだということは、非常に状況によっては困難になるわけですね。で、本当に終始一貫してあれは間違ってるというふうなことを言ったら、たちまち捕らえられたりしたわけですね。そして印刷物も禁止と。これは島根の藤沢武雄さんとか、あるいは柳原とか、独立学園の鈴木さんとかですね、その他いろいろな人たちが捕らわれたりなんかしたのは、そういうこともあります。正池仁という人もですね、旧制静岡高校の科学の教授だったけども、平和主義を取るのか、あるいは職を辞めるか、どっちが選べと、いうことになってですね、で平和主義を取るのか、それを捨てるか、どちらかを取れというわけです。そして、ある一定期間ですね、退いて、で一人静かにずっとですね、何日も何日も祈り続けて、ね、そうしてこれが真理だということで、平和主義は正しいということってので、静岡高校教授を実際辞めさせられているということになったわけですね。そういうふうな人はほとんどいないわけです。ですね、かつての帝国大学教授、旧制高校教授もたくさんおっても、ほとんどの人はそんなにいない。数えるほどしかいないぐらいに、状況によって非常に困難になるわけなんだけども、このエレミアはですね、初めから終始一貫して、誰が周りにおろうともですね、すでに前に非常に危険でも殺されそうになったわけですね。誰かあの人が助けてくれなんだ、もう死んどったわけです。それでもこのように真理をはっきりとその、割引しないでですね、こう語り続けたということなわけです。これだけはっきりとですね、この取り巻く世界の、あるいは取り巻くユダヤの人々に対して真正面からその反対し続けて神のことを言い続けた人っていうのは、これは旧約聖書ではもうエレミアが一番はっきりしてるわけですね。他にはそんなにはっきりした人はいないわけです。これも詳しくこういうふうに学んで初めてわかることであってですね、その状況を考えたら、本当にいかにこれがですね、困難なことであったかということを思わされるわけです。もっと前の江戸時代であればですね、キリストを信じるということが最大の大罪だったわけです。だから相当の人たちも辞めた、あの大名たちもたくさん辞めたわけですね。キリシタン大名がおったけれども、大方も辞めていったわけです。その中で一貫して辞めなかったのは高山右近という人ですね。高槻城主だったけれどもですね、それをキリスト教を捨てたら豊臣秀吉がお前ずっと大きに地位に取り立ててやるということを言われたけれどもですね、そしてお前がそういうふうにキリシタンだったら、お前を追放したらですね、その領主人民たち、城下町の人民たちはみんなどこ行くかわからない、行くとこなくなるんだと、さまざまな意味で、脅迫もされたわけですけれども、高山右近はですね、あくまでキリストを信じるという立場になって城主から追放されたんですね。で、加賀の方にある期間そこでおってですね、それからずっと国外、フィリピンへと追放されていったわけです。雪の中をですね、そこから歩いていくと、で 馬に乗ってくださいとも家来も一部言ったけども、あえて歩いていったってですね、その勝手な大名ともある人はですね、そういう非常な苦しみを持ってきた人はほとんど他にいないわけです。そういうふうに苦しい状況になっても一貫してするっていうことは、よほどですね、神様の力、神様にしっかりと結ばれておいてできないことであるから、このエレミアという人は非常に神と固く結びついていたんだということを思わされるわけですね。 まあ、そういうような困難な状況を考えたらですね、今の日本の状態は本当にのんびり平和です。天皇批判しようとか政府を首相批判しようとか逮捕は決してされないわけです。まあ、東京では君が代を歌わないと立たなかったら、これはもういろいろと圧迫を受けてですね、呼びつけられたり、いろいろ起こりますけど、その程度ですね、逮捕されることは決してない。まあ、そういうことで今の日本ではこういう非常に厳しい状態が分からないわけなんだけども、私たちも少しでもそういった状況に心をそこに置いてですね、この時の神様とエレミアとの深い固いつながりのことを思う必要があるわけですね。そしてそのことを繰り返し言ったわけです。で、人々はですね、この16にですね、16節を見たら分かりますが、人々がエレミアに言ったと。あなたが主の名を言って我々に語った場に聞くようなものはいないんだと。今まで通りですね、天の女王なんていうことは一体何を意味するかはこれはっきり分からないんですけども、天の女王、そのまま文字通り言語も直訳してるわけですね。メレクって王ですけど、これ女性系と発射前天の女王というような意味合いで、これはどうも天体の天体ですね、星々とか何かそういうものを言ってるとか、あるいはバビロンの女性の神だろうとかも言われたりしますが、まあ、こういった天の女王といってですね、そういう一種の偶像を拝んでいたと。で、そういうことをですねやめないんだと。エレミアが言うは命がけで言っても言ってもですね、全く聞く身もだない。で、でそれでもですね、このように次に20節にあるように20節以降にあるように、主はですねそういったことをですね、許しはしないというわけです。そのように固くなになって背き続ければ必ずそのように、裁きが起こって、それでこのようにエジプトまで来ることになってしまったと。で、最終的にはですね滅んでしまうということですね。で、ここでですね、さっきちょっと中川さんが言われたようにですね、ほとんど全部ですね滅されちまうと、まあ、実際にそういうふうになって、たくさんの人が、まあ、死んで滅んでいってしまったけれども、14節と28節に書いてありますね。14節の終わり、14節の終わりのところに、エジプトに一時的に逃げていったけれども、みんな再びそれはユダの地に帰りたいと思っているけれども、少数の難を免れた人以外はみんなそこで死んでしまうんだと。それから28節にももう一度書いてあります。28節、27節あたりから見てもいいですけども、神の言葉としてですね、エジプトにいるユダの人々は一人残らず剣と飢饉に襲われて滅びてしまうと。で、その剣を逃れてエジプトからユダの地へ帰ることができるものは非常にわずかだ。こういうふうにですね、ほとんど滅びてしまう、裁きを受けるけど、その中でもエジプトの中でもですね、ごく少数の人はそこで帰ることができるようになると。これも非常に間違った人たちばかりの中にあってもですね、いつもそうなんですけど、極めて少数の人はですね、不思議ところ残るわけです。世の中がどんなに乱れて混乱をしてもですね、非常に少数の人は不思議とずっと残るんですね。さっき言ったあの戦争の時でも、一部の少数の人たちはあくまでキリストを信じて自分の職まで捨てたと。江戸時代でもキリスト教だって殺されたり拷問されたりする、非常に苦しい、家族が一緒やことはとてもじゃない、もう花村には当然というような厳しい、でもそれでも食べるものもあまりないと、山とかに逃げ込んでですね、草の根とかこういうのもかじってでもキリストに対する忠誠をやめなかった少数の人、 それでずっとですね、江戸時代の200年、250年もの長い厳しい迫害の時代は乗り越えてキリスト教の人が続いてきたという、まあ、そういうふうに非常に少数の人でもですね、ここに残るということなんですね。いつの時代でも神様がそれを起こされると、少数の人をですね。これはイザヤもよく言ってますね。イザヤ書でも残されるものがいるということをですね、あちらこちらでイザヤも言ってるわけです。それと、もう一つここで言おうとしていることは、この29のところにですね、そしてそのようになってですね、初めて29節、後になってですね、神が本当に力を持っていて裁いたということを後になって分かると。そして神の言葉っていうのは確実に実現をするっていうことを思い知るっていうわけですね。で、このようにですね、神の言葉の真理性を明かするためにエレミアは使わされておったと。エレミアのような非常に偉大な人だから、言うたらみんな聞くかって言ったらそうでは全然なかったわけです。これはとても不思議なようなことですね。立派な人が言うたらみんな聞くだろうと、そんな甘いことではないわけなんですね。非常に立派な人が言っても言っても聞かない、そういうふうに聞かない人のただ中で、その証、神の真理性を証するために、神はそういう人を、不信の堅くない人のただ中に送り込んだということで、これは今の私たちもですね、そういうふうな役割、使命というのもあるというわけですね。周りの人が聞いてくれないか、分かってくれないからもうやめようかっていうのでは全然なくてですね、このエレミアの姿勢見たら分かりますが、周りが分からなくても分からなくても、そこのただ中でただ一人でも言うこと、証をすること、そこに大きな使命があるということなんですね。このキリスト教の信仰者の方の、あるいは神を唯一信じるですね、信仰者っていうものの非常にこの強固なものっていうものは、こういうふうにエレミア書で一番はっきりと出ているわけです。で、まあ普通人間はですね、まあ、あの人は聞いてですね、褒めてくれるとかですね、あの人偉い人だと言うてもらいたいから言うと、そういうことは非常に多いはずですね。みんな反対するのも分かっているようなことを言わないと。そんなことはして言わないと。政治家でもまさにそうですね。今回のああいうふうに、お金をばらまくという、膨大なお金をですね、選挙前にばらまいてですね、そして票が確かに上がると。それを見込んで、一番まあ、将来しても何もない、そういう、もう本当に人に媚びるっていうかですね、一番手っ取り早いですね、お金やったら、ほら喜ぶだろうとか。そういうふうな人間のですね、感情とか人間の一時的な思い、気持ちとかをまず考えて、そこに迎合するようにいくと。これは人間関係でもそうだと思うんですね。その人が間違ったことを言っててもですね、その人の機嫌を損ねてはいけないから、機嫌とのことを言うと、あの人がそれ間違ってると決して言わないと陰で言うと、そんなことが起こりがちなんです。本当に真理を相手と、それだったら相手のまっすぐ言わなきゃならないはずなんですね。そういうふうに、人間の機嫌取りをするっていうことは、こういう個人的な関係でもたくさんあるわけですね。そういうふうに、私たちもこういうことを読んでですね、読み流すんじゃなくて、やっぱり、そういうことを気をつけないと。これは私の学校教員でおった時でもですね、それは周りがみんな反対してても、それはっきり言わなきゃならないということは実際に本当にあったわけですね。周りみんな敵対するような形になって、まあ、来たというですね、そういう厳しい中でもはっきり言えば不思議とまた道が開けると、まあ、そういうことなんですね。だから真理っていうのはそういうことで、自分がですね好かれたいから何かするとか、そんなふうな甘いことがあるんで全然ダメなんですよね。俺は真理だから言うと、 こういう意味では私は公立学校ですね、本当に周りがみんなですね反対すると、日曜日休むことにしてもですね、総攻撃を食らったこともありますけれども、それでも言うと、それ反対されるからあえて言うという、そういうことですね。そのぐらい真理っていうものはですね、でも不思議とそこで新たな力を与えるし、また新たな人が共感を持つということも起こるわけですね。そういうもとはこのエレミア書にはっきり書いてあるということです。そしてそれをはるか後にですね、このエレミアから550年以上後になって、これの完全な形としてイエスが現れたわけです。イエス様ですね、これをさらに完全にしてですね、周りの人がどんなに敵対しようが何しようがですね、あくまで神様の言葉の道をまっすぐに進んでいったということですね。十字架の目指す道を、そういうふうにこのエレミアとイエスっていうことはですね、非常にこの共通点があるわけなんですね。そういうまたですね、弟子たちも受け継いだわけです。例えばですね、使徒の原稿録っていうのをですね、222ページ新約聖書の使徒原稿録5章の17からですね、一番最初の人たちの働きのところですが、5章の17節のあたりから見たらですね、新旧約222ページ使徒言行録5章の17あたりから見ますと、そこで大祭司とその仲間のサドカイ派の人々はみんな立ち上がり、妬みに燃えて人たちを捕らえたと。ここでも妬みに燃えたってありますね。イエスをああいうふうに捉えたのもまた妬みだったと書いてありますが、人たちにもこういうことが書いてあります。ところが夜中に主の天使が現れてどうこうと、そして言った何を言ったか、言って神殿の境内に立ってですね、それだけみんなが妬んだり敵意に燃えてですね、ローマで入れられたわけですですね。敵意に燃えている人たちのただ中に行ってですね、そして真理を語れと言われたわけです。みんなが喜ぶから語れと言ってんではないんですよね。そのように神の言葉っていうものはですね、私たちは普通こう想像して、あの人の言った喜ぶとかいう、こういう問題ではないということですね。神様が言われるから言うと、相手が受け取ろうが受け取らないが、喜ぼうとか喜ばなくて関係ないわけですね。行って、この命の言葉を言えと、そういうふうに、受け入れられないそのただ中に行っていったと。で、確かにそこで、捕らえられて、しまうわけですけども、引き立ててきたと。でその時に言ったのがこの29の言葉だったわけですね。大祭司っていうのはですね、非常に地位高い地位だった人なんですが、それをもう絶対に言うなと、そういう権威ある人がいた。この29、ペテロと他の人たちもが同じように言ったと。人間の命令や規則に従うよりはですね、神に従うんだと。ですね、まさにエレミアもそういうことだったわけですね。周りの人間はみんな違うこと言うと、けれども神に従ってですね、ただ一人であってもこれを言ったという、こういうふうなことが人間の在り方の究極的な最終的な在り方だということがわかるわけですね。神様の力にしっかりと結びついてないと、とてもじゃないけどこういうことはできないということになるわけですね。私たちも単に読むだけではなくて、少しなりとも神様の力をもらい、神の言葉をもらってですね、周りの人が喜ぼうとあるいは嫌おうとですね、関わりなく真理をやっぱり証しをしていくと、証しをするというために私たちは招かれたという、そういうことをここで学ぶということなんですね。はい、それではエレミア書の方をそこまでにしておきます。